聖書に記してあります神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書イザヤ書63章15節から17節までを朗読いたします。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか？あなたの熱情と力強い御業は、あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて、私に示されません。あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私たちの贖い主。これは永遠の昔からあなたの御名です。何故主よ、あなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を堅くなにしてあなたを恐れないようにされるのですか？立ち返ってください。あなたのしもべたちのために、あなたの修行である部族のために。次に新約聖書エベソの信徒への手紙4章17節から19節までを朗読いたします。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の堅くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不死だらな行いにふけってとどまることを知りません。以上であります。
ただいま、エフェソの信徒への手紙の4章の17節から19節の御言葉をお読みいただきました。聖書を見れば、この17節から段落が新しく変わっておりますので、内容的にもここで一つの区切りがあるということがわかると思います。この前のところ、16節までに至るところでは、御子イエス・キリストが十字架を通して救いの御業を成し遂げたこと、またその後復活して天に上げられたこと、さらにそのキリストが天の王座から私たちに聖霊を注いで教会の一員として集められたことが語られておりました。そしてそのように集められた教会は、ただ自分たちが救われたことを喜んでいればいいのではなくて、むしろこの地上において続けてなされているイエス様の働きに預かっていくこと、それを さらに進めていく使命を与えられているということが語られておりました。このような教会のあり方と使命とについて語った後に、今日の17節から、それではその教会の一員とされた私たちは実際にどういう生き方をすべきなのか、どういうことに思いを向けて生活を形作っていく、信仰生活を形作っていけばよいのか、そのことがテーマとなってまいります。その17節の初めの書き出しの言葉、このように言われていました。そこで私は主によって強く進めます。 まあ、日本語でも翻訳でも分かりますが、まあ、この部分は実は非常に強調された言い方がされております。主によって強く進めます。まあ、この手紙を書いているのは、まあ、使徒パウロであると言われています。で、そのパウロが、まあ、教会の一員である私たちの生き方を語ろうとしているわけでありますが、しかしそこでまず大事なのは、これは単なるパウロの個人的な意見ではないということです。あ、パウロはそう言っているんだなと。で、参考になることがあれば、まあ、聞いておこうか。まあ、そう言っていればいいものではない。主によって強く進めます。まあ、ある翻訳ではここを、主の委託により、全力を込めて進めます。まあ、そう訳しているそうであります。何よりもここでは、イエス様ご自身が語っておられる。イエス様ご自身の御心が示されている。そこで私たちはイエス様ご自身と、関わらなければならない。向かい合わなければならない。そういう思いがあるんですね。で、考えてみれば、私たち人間は、身勝手なものです。イエス様を信じますと言いながら、それでも、具体的な場面になれば、結局は自分のしたいようにしたいのだ。イエス様でさえ余計な口出しをしてもらっては困るのだと、そう思うところがやはりあると思うんですね。まあ、特にプロテスタント教会では、人は自分の行いではなくて、キリストを信じる信仰によって救われる。まあ、そう強調されてまいりました。で、それはもちろんその通りなのです。でも、いつしか教会は、また私たち信仰者は、その言葉を、もう行いはどうでもいいのだと。私はちゃんとイエス様を信じているんだから、あとは自分で何をしようが、何をしなかろうが、そんなことはどうでもいい。いちいち神様に干渉される必要はない。そう解釈するところが、まあ、はっきり言えばですね、そう解釈するところが出るようになってまいりました。でもそれは、明らかに誤った理解であります。信仰によるというのは、もう行えばどうでもいいという話ではありません。むしろキリストを信ずるものであるからこそ、その行いもまた、イエス様によって導かれていく、そういうことです。私たちは、イエス・キリストの言葉に聞き従いながら、そのイエス様の示される使命に向けて自分を捧げていく、そのようにして生きていくものとされた、それが根本的な教えです。そうであるからこそパウロもここでやっぱ言うんですね。私は主によって、主の委託を受けて強く進めます。ここで主が語っておられる、参考になることは聞いておけばいいや。あれ、自分に都合のいいことは聞いておけばいいや。そうではない。まあ、今の世の中、様々な雑音で満ちています。もっともらしい言葉で、私たちを誘惑するような宣伝、助言が満ちています。これが神の言葉ですよ。これでいいんですよ。もっともらしくそういう言葉が溢れ返っている。そういう中で私たちが、イエス様の言葉にしっかりと留まって生きるためには、パウロがここで強く言っているような、やはり決断と努力が必要なんですね。まあそういう思いを持って、まあ今日だけではありませんけれども、まあそういう思いを持って、この4章の17節以下の言葉に学んでまいりたい、耳を傾けていきたいと思っております。まあ、そこで早速ですが、まあ、今日は、まず17節の後半の言葉に目を向けてみますと、もはや異邦人と同じように歩んではなりません。まあ、そのように言われます。 で、ここで言う異邦人というのは、決して特定の民族や人種を表す言葉ではありません。その辺今日はあんまり詳しいことは述べませんけれども、あの人たちはダメなんだと、ああいうふうになっちゃいけませんよ、そういう話じゃないんです。むしろ、私たちにも起こること、いや、起こっていること、今も働いておられる神様を見失ってしまい、神に従う生き方から、もっともらしい理由をつけて、離れていってしまう状態、そういうことを表している。そう解釈していいのです。またそうすべきところです。そしてそういう観点から、それに続く18節、19節を見、に、18節、19節に目を向けてみましょう。ここでは神という言葉はあまり出てきません。しかし内容からすればやはり中心は神にあるんですね。いや、むしろ神様との生きた関わりというものを私たちが本当に大事に生きているかどうか、そのことが繰り返し問われてまいります。例えば18節に知性が暗くなるとか、彼らの中にある無知とその心の堅くなさ、そういった言葉があります。で、これはいわゆる頭がいいかどうか、これまでたくさん勉強してきたかどうか、キリスト教のことをよく知っているかどうか、そういうことを意味するものではありません。そういう問題ではないのです。もちろんそうしたことも無駄だとか意味がないとは申しませんけれども、それが大事ではない。大切なのはやはり私たちがいつも生きた神様との交わりの中にいるかどうか、そして私たち自身がいつも神様に向かって開かれていく、隣人に向かって開かれていく、そういう生き方をしているかどうか、そういうことです。で、振り返るならば、私たち自身は、なんと自分にこだわっているものであるか、なんと自分のことしか考えていないものであるか、そういうことに、やはり思い至らせられます。そういうとき、私たちはどれほど多くの知識を持っていても、どれほど立派なことを語っていても、やはりそこに、命はないんですね。本当に人を光り輝かせるような光はないし、自分をも人をも生かし、慰め、立ち上がらせていくような、そういう命はやはりないのです。むしろ反対に、立派なことを言えば言うほど、人の心が暗くなっていく、人を傷つけていく、人を裁いていく、そういうことが多いのが私たちの現状ではないでしょうか。そしてさらに、次の19節ですが、無感覚になって、放縦な生活をしと言われています。光を失い、生きた命を失った心が、無感覚になる。それは、よくわかるのではないかと思います。神が語りかける声も、聞こえてはいるんだけれども、耳に入ってこない。人と面と向かっているんだけれども、心が触れ合うような交わりが起こらない。そういう無感覚さ、固くなさ、鈍さということです。でもある人が言っておりましたが、それでは全ての感覚が麻痺してしまって何もわからないかというと、どうもそうとも限らないというんですね。自分が得をするような話、 自分のわがままな思いに関わるようなことには、それこそ敏感で、あれもこれも飛びついて、一つ一つに振り回されていく。そういう生活になる。まあ、不自由な生活というのは、そういうことじゃないのか、そう言われておりました。まあ、不自由という言葉、まあ、分かったような、分からないような、そういう言葉、ある意味では難しい言葉であり、いろんな意味があると思うんですけれども、一つには、それは何でも欲しがる、そういう思いと関係がある、と言われておりました。結局何でも自分のしたいようにしたい。そのように欲しがっていく。でも実際にはどんなに求めても満足ができない。いつも乾いたように求めながら、いつになっても満たされることがないので、もっと欲しい、もっと欲しいと。いつもおねだりをしていくような、そういうものを不自由な生活と言っていいのではないか。まあ、あまり人のことを悪く言う、裁くような つもりはもちろんありませんし、聖書はそういう書物ではないんですが、しかし、神の御言葉の光に照らされて、私たち自身を顧みるときに、やはりそうした自分の中の、まあ、罪と言いましょうか。私たちが陥りがちな誘惑、そういうものに気づかされることの大切さということも、やはり大事だと思います。だからこそパウロは、主によって強く進めますと、私たちにこう語るんですね。まあ、難しいことはいいよ。そうじゃなくて、やはりそのことをちゃんとイエス様も見つめている。そのことをやはりきちんと向き合ったら、向き合うことが大切だ。そのことが本当に私たちの命にとって、教会の命にとって大切だということをやはり語るのです。そして最後にいたしますが、まあ、何度も語っておりますし、皆さんもまたそういうことをよく口にされることが多いのを知っております。神様はいつも語りかけておられると言いますが、それも聞こうともしない人を力づくで押さえつけて自分の言う通りにさせようとなさる方ではないということ、そのことを改めて私たちは思い起こしたいのです。むしろ神は聖書においては、もちろん大きな御業をなさることも多いですが、根本的に神はいつも静かな、か細い声で私たちに語りかけておられる。そう言われます。私たちが想像しくしていれば、自分のことにいっぱいいっぱいになっていれば聞こえないんですね。私たちも自分の手足を止めて、心を沈めて、耳を澄ます時を持たなければ、神の声は聞こえない。神の言葉に触れて、その命に癒され、清められていく方に向かうことはできない。そのことを私たちは、ここで改めて、やはり覚えたいのです。でも静かな、か細い声で語るからといって、神様は寡黙で黙ってる時間が長いという意味ではありません。むしろ、ご自身の声を聞き取るように、ご自身の声に注意を向けるように、私たちにいつも語ってくださっている。神はいつも私たちに絶えず語りかけてくださっている。私たちが聞くことを、本当の意味で聞くことを大切にしていかなければならない。その意味で耳を澄ますこと、そのことを大事にしていかなければならない。それが今日の大切なメッセージです。誘惑に陥りがちな中で、 私たちもまた神の命から離れてしまいがちな中にあって、静かなか細い声で語ってくださる神の言葉をその都度その都度一つ一つ耳、一つ一つ聞き取っていく、そしてその声に従って歩むことを学んでいきたいのです。その時に初めて私たちは私たちの招かれている本当に命にあふれた新しい生活、そしてその神の祝福と恵みを分かち合っていけるような新しい命と使命とを担っていくことができる、実際に覚えていくことができる、実際に分かち合っていくことができる、そのことに改めて思いを向けたいと思います。新しい週が始まりますが、またそれぞれ弱さを覚え、できないこともたくさんある、そういう中にあって私たちには与えられていることが、必ず神は御言葉を持ってか細い声で語りかけてくださっています。そのことを聞き取りながら神と共に歩んでいきたい、そして神とこの世とに人とに仕えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを今日もキリストの体である教会に集め、生ける御言葉を与えてくださいました。それは私たち自身が喜びを覚えるためだけではなくて、まさにあなたの恵みと祝福とを述べ伝え分かち合うためであること、そのことを改めて感謝と恐れを持って覚えます。今なお想像したに満ち、罪の闇が覆っているように思われるこの世にあって、どうか夜明けがすでに来ていることを私たちが信ずることができますように、あなたの勝利とあなたの新しい御業が始まっていることを改めて覚える信仰に生きることができ、仕えることができるようにどうぞ導いてください。この週も生けるあなたを仰ぎつつ、召されているそれぞれの務めに生きる信仰を与えてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。